健康と福祉、健康づくりメッセージの入選作品が決まりました。健康保険課、国保介護年金班、電話 45-1111。 平成23年度の健康づくりメッセージ、川柳、標語などを募集した結果、一般の部152件、小学生の部708件、中学生の部273件と、たくさんの応募をいただきました。壱岐市健康づくり推進委員で選考会議を行い、次の作品に決定しました。一般の部、優秀、2種あります。長寿へのハンドル握る食生活、勝本町、松永すみ子。続けたら変身するかもウォーキング、勝本町、中田徳子。佳作、4種あります。裏触れ体操、裏と触れとを駆け巡る、芦部町、瀬川信行。健康は我が家の大事な宝なり、石田町、吉永聖子。腹にまで脂肪の積み立ていりません、郷の浦町、大浦優子。検診は後で後でが命取り、勝本町、篠崎優子。小学生の部、優秀、6種あります。朝ごはん、食べて目覚める僕の脳、渡良小、小林雄大。生きっ子は、早寝早起き元気っ子。匿名。笑顔がね、みんなの元気作ってる。栄華賞、中島夢野。歯磨きは、ばい菌倒す名人だ。匿名。睡眠は、明日のためのエネルギー。石田賞、長島きらり。ただいま、と、手洗い、うがい、忘れずに。栄華賞、恵比寿屋はるか。中学生の部、優秀、6種あります。一日の、やる気を決める朝ごはん。芦部中、殿川良太郎。鍛えよう、自慢の体、宝物。石田中、岩見瑞希。毎日の明るい笑顔、健康印。芦部中、後藤里穂。朝ごはん、食べなきゃ頭、働かん。石田中、山川聡太。朝飯を抜くとやる気も抜けていく。芦部中、金倉雅也。早起きで、いつも元気な授業中。匿名。今後、怪談メッセージや保険事業のチラシなどに活用させていただきます。ご応募、どうもありがとうございました。応募作品の一部は、壱岐市のホームページでご覧いただけます。ご存知ですか？障害基礎年金。健康保険課、国保介護年金班。電話、45-1111。国民年金の加入中等に、 初心日がある病気や怪我などで障害の状態になったとき、障害認定日、初心日から1年6ヶ月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日において、障害等級の1級または2級に該当した場合は、障害基礎年金を受けることができます。ただし、初心日の前日において、初心日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む、を合わせた期間が3分の2以上必要となります。初診日が平成28年3月31日以前にあるときは、特例として初診日の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がなければ良いことになっています。なお、20歳前に初診日のある病気や怪我によって障害の状態になった方は、障害等級の1級または2級に該当すれば、20歳から、障害認定日が20歳以降の場合は、障害認定日から、受給できます。ただしこの場合、本人に一定額以上の所得や多年金の受給がある場合、支給が制限されます。ご存知ですか？国民年金の学生納付特例制度、健康保険課、国保介護年金班、電話 45-1111。 20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される、学生納付特例制度があります。対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、専修学校及び各種学校、就業年限1年以上である家庭、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。また、夜間、定時制課程や通信制課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなりますが、次の年度も在学予定である場合、4月初めに再申請の用紙が送られてきますので、引き続き学生であれば必要事項を記入の上ご返送ください。国民年金保険料は口座振替がお得です。健康保険課、国保介護年金班、電話 45-1111。 国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。口座振替をご利用いただくと、保険料が自動的に引き落とされるので、金融機関などに行く手間が省ける上、納め忘れもなくとても便利です。また、口座振替には、当月分保険料を当月末に引き落とさせていただくことにより、月々50円割引される早割制度や、現金納付よりも割引額が多い6ヶ月全納、1年全納もあり、大変お得です。申し込みの際は、金融機関に備え付けの申し出書に必要な事項を記入して、口座振替を希望される金融機関等の窓口に提出してください。高額な外来診療を受ける皆様へ、健康保険課、国保介護年金班、電話 45-1111。 平成24年4月1日から高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証等や被保険者証等を提示すれば、 1ヶ月に1箇所の医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までにとどめられます。これまでは高額な外来診療を受けたとき、1月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、一旦その額をお支払いいただき、後で加入する医療保険者から高額療養費としてお返ししていましたが、平成24年4月1日からは、医療機関等の窓口に限度額適用認定証等を提示すれば、限度額を超える分を支払う必要はなくなります。また、保健薬局、指定訪問看護事業者についても、同様の取り扱いを受けることができるようになります。限度額適用認定証等は、加入する医療保険者に事前に申請し、交付を受ける必要があります。申請方法、自己負担限度額等、詳しくは加入されている医療保険者にお問い合わせください。国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入されている方は、市役所各庁舎市民生活班、芦部庁舎は健康保険課、または各事務所にお問い合わせください。70歳未満の方、70歳以上の非課税世帯等の方で、限度額適用認定証、または限度額適用、標準負担額減額認定証を提示しない場合、1ヶ月に複数の医療機関等で窓口負担をされた場合などの高額療養費の支払いは従来通りの手続きになります。表があります。表の説明。高額な外来診療受診者。事前の手続き。医療機関等の窓口で提示するものの順にお読みします。70歳未満の方。70歳以上の非課税世帯等の方。事前の手続き。加入する医療保険者に、限度額適用認定証、または、限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を申請してください。医療機関等の窓口で提示するもの。保険証。限度額適用認定証、または、限度額適用、標準負担額減額認定証。高齢受給者証、70歳以上、75歳未満の方。70歳以上、75歳未満で非課税世帯等でない方。事前の手続き。必要ありません。医療機関等の窓口で提示するもの。保険証、高齢受給者証。75歳以上で非課税世帯等ではない方。事前の手続き、必要ありません。医療機関等の窓口で提示するもの。保険証、表終わり。